さてでは4ページ目の利用法を見てください。もう当然今言ったように、制限時間を守り回答用紙にちゃんと書くということと同時に、できればある程度集中してやった方がいいので、ここでは2日に1台のペースというものを理想として皆さんにお届けします。ですから、1週間に1台とかやると、ピアノの勉強じゃないんですけど、ちょっとこう飽きすぎなんですよね。でかといって毎日1台やって10日間で終わるっていうのは、浪人生とかだったらその時間があるかもしれませんが、現役生だとなかなかちょっとしんどい。ただもしこの本を手に取ったのが夏休みとか、そういう時間がある程度勉強時間が取れる時であれば、集中して1日1台で10日間でも構わないですよ。で、なんなら夏休みの間に2冊とか仕上げちゃっても全然いいわけですから、1と2とかね、あるいは0と1、なんなら2までいっちゃってもいいですよ。10日間ずつで3冊とかって、もう完璧にこう現代文をね、やってしまうんだっていう人も大歓迎なわけですけれども、1日に2台はとにかくやりすぎなので、やる人もいないと思いますけれども、最大で1日1台。僕のおすすめは2日に1台ぐらいがちょうどいいと思いますね。で、制限時間を守る。で、回答用紙に必ず書く。で、本気で書く。気合い入れて書く。本番のつもりで書く。で、これ日頃できないことを本番でできると考えている人は大きな間違いで、で、実は自分は本番強いから、日頃は適当でも本番になれば力を発揮するんだよとか言ってる人は、大体もう結果見えてますから、逆ですね。日頃の半分ぐらいの力しか出ないんだというつもりで、日頃本気でやって、本番でどんなに緊張して上がってね、で、なんかダメだったって言っても、半分の力でも合格するくらいの力、つまり本番力っていうものはもう日頃の半分しか出ないんだと。だから日頃倍勉強しとこうっていうぐらいのつもりの、そういう集中力と本気度でぜひこの問題集を使ってください。さあ、そして制限時間が終わった後、回答解説を読みます。で、客観的に自己採点して、で、解説かなり詳しく書いてますから、解きっぱなすとか採点しっぱなしではなくて、回答解説をしっかり読んで、で、一体何がいけなかったのか、逆に言うと正解だけど実はなんか適当に解いて当たっただけで、そのプロセスは実は間違ってたとかっていうあたりを修正するっていうのをしっかりやった上で、さっきの実力判定表に得点を記入しましょう。で、最大で20日間くらいで10台やってもらって、で、自分の実力を判定し、で、学習テーマ、学習アドバイスというものを読んで、次にどうしたらいいかっていうことを掴んでいってください。で、もちろん音声講義でその辺はアドバイスしますから、自分で回答解説を見て、で、復習したりとかし終わったあたり、あるいは並行しながら音声講義を聞いてもらって、で、次に何をすべきか、あるいはどう復習すべきかというところのポイントを掴んでいってくださいね。そしてこの1のレベルになってくると、かなりバラエティに富んだ問題やってますから、どうしても得意不得意が出ます。そこで点の悪かったものについては1ヶ月程度経ってもう一度解き直しということをお勧めしますね。で、やった時に覚えてていいんですよ。ここでみんなが現代文ってもう一回やったらもうほとんど答え覚えちゃってるんですけどっていう人がいますが、それは全然それで構いません。で、じゃあどういう復習が意味があるんですかって言われたら、一度解いて答えが合ってたり、あるいは間違ってたとしてもちゃんとそのプロセスを理解できているということの確認をすればいいんですね。例えば最初は20分で解いた。で、1ヶ月経ってもう一回読み直してみたら、もう余裕で15分で内容が理解でき、で、問1から問5までの問題は答えはこれで、で、こういうプロセスで解けば、最初は間違ってたけど、ちゃんと解けるようになるんだ。で、回答解説にはこういうことが書いてあったというあたりを思い出せるということがここは大切で、で、僕は勉強法の本も書いてますけれども、そこでも推奨しているのは、セルフレクチャーと言われるものなんですね。で、そのセルフレクチャーというのは、学校の先生とか予備校の先生、あるいはこの問題集で言うと、僕がどんなふうに解説したかっていうことを、もう一度自分で自分に向かって講義する、セルフレクチャーするっていうことがすごく大切で、本当に分かってるかどうかというのは、自分が先生になって誰か生徒に向かって話をするのがベストなんですね。で、生徒が先生その説明では分かりませんっていうふうに言われた時に、あ、だったらこんなふうに説明し直してあげるよ、これならどうだっていうくらい、こう解説がしっかりできるようになれば、もうまさに皆さんはもう自分が先生と同じ立場に立てるわけですから、その問題に関しては完全に理解したっていうことになるわけですよね。ですから、ただ受け身で回答解説を読んで、で、なんとなく理解したっていう漠然とした感じで実力というものはつかないです。じゃなくて、もう一度やった時に解ける、そしてその解くプロセスはこうで、わからない人に向かって自分が説明するとしたら、ここがポイントなんだよ、ここがわかればこの問題解けるんだよとかいうことをレクチャーできる、講義できるっていうことをぜひ最終目標にして それを自分自身に向かって、まあ、頭の中でもいいですし、まあ、何なら口に出してもいいですよ。でそういう形でセルフレクチャーするということを1ヶ月経った時の復習でやってください。でもちろん同じ間違いを二度しないということを含めてきっちりとこの一冊をマスターしてほしいと思います。で4ページ目のその利用法の枠の外に注がついていると思いますが、現代文語ロゴの2っていうのがありまして、で国公立私立大編でこれをぜひこの問題集と併用して使ってもらえると威力倍増ということになります。でちなみに現代文語ロゴの1はセンター試験編でして、そのセンター試験を受ける人はもちろん1をやってほしいんですけれども、順番としては文系の人で2次に現代文がある、あるいは私立大学を受けて国語はもちろんあるという人はこの2からスタートしてほしいんですね。ですから現代文語ロゴの2の国公立私立大編っていうのと極める現代文シリーズの0、1あたりをしっかりやって、でその後現代文語ロゴの1のセンター試験編と極める現代文のセンター試験編っていうのをやってもらえると鬼に金棒っていうことなんですね。でさらにはまあ3とか4はね、またその時音声講義で話をしてると思いますけれども、レベルは相当高くなっていくということです。はい、それでは3ページ目も書いてありますが、皆さんがこの音声講義にね今たどり着いているということは、ちゃんとゴロゴネットにアクセスして、でもハイブリッドコードを登録し、ちゃんとここにまで到達したということだと思いますが、この現代文の1の基礎必修編には2つおまけがついています。でこれもまあまあ難しめのね、いい感じのレベルの問題なんですよ。ですからおまけ2台を10講義、まあ、終わったあとやってみるということで、これにも回答解説バッチリありますからね。ですから10台終わった後は基礎必修編の最後の力試しということで2台のおまけをぜひやって、でその後センター試験編に行くか上位大編に行くか難関大編に行くか、まあ、そのあたりは皆さんの志望大学、まあ、それから実力のね伸びというものとの兼ね合いがあると思いますけれども、そこでまたお会いすることもあるでしょうね。ではまあこの極める現代文の1の全体ガイダンスとしてはこれでおしまいで、じゃあとにかく10個集中して、2日に1台以上のペースでやり終え、実力判定表に丸をつけ、まあ最終的にはそうですね、まあ 7,8 個以上丸がついたら僕はすごい力の人だと思いますよ。偏差値60確定でしょ。でもちろん逆に言うと偏差値50ぐらいしか偏差値がない人がねチャレンジして、もしその一つでも入門編レベルと言われたら、やっぱりそこは素直に謙虚に、まだやってない人は入門公式編のこの極める現代文の0へと戻った上で、もう一度1に帰ってきてくれると嬉しいですね。まあ、基本的に0、入門公式編は偏差値50を固めるもの、そして1の基礎必修編は偏差値60にチャレンジするものと、それぐらい のレベルだと考えてもらえばいいですから、まあ、多くの人がそのどちらかのレベルで今現代文の力を持っていると思いますが、この2冊で基礎を固めるということにおいて、0でも話をしてますが、漢字と語句の勉強はもう絶対やってくださいね。これはもう本当に東大京大とかね、旧帝大を受ける人、早稲田上智を受ける人でも、最後の最後までやっぱり漢字と語句というものはちゃんと勉強しないとダメですよ。はい、その意味で漢字語呂、語句語呂、まあそういうものは座右の書として常に勉強を欠かさないということを心がけてくださいね。はい、それでは全体概観終わります。この後は第1項でお会いすることにしましょう。